Spinner。
エネオス、4 Hour Earth、One by One。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1、ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。今日はオープニングからメールを紹介したいと思います。ラジオネーム灰色ネズミさん、ウィズの27歳の SDGs で初めて食べる人にも世界や社会にもいい素材を組み合わせたウェルフードという言葉を知りました。普段は少しでも安くをモットーにスーパーに行っていたのですが、インパーフェクト表参道を今度行ってみたいと思います。インスタのハッシュタグあかねの SDGs で見たバターのいとこも美味しそうだったな、ということでありがとうございます。そうなんです、ファッション誌のウィズという雑誌で27歳の SDGs という連載を毎月やっていて、そこでこうウェルフードというものを紹介させていただいてたんですけど、そこから私もこうウェルフードについてなんか興味が出てきて、私もインスタでこうハッシュタグあかねの SDGs っていうもので自分のやってる SDGs 活動をもう本当に細々とアップしていたんですけど、そこでこうアップしたバターのいとこというお菓子がありまして、インスタ見ていただいたら分かると思うんですけど、バターを作る工程でたくさんの無脂肪乳が出るみたいで、それをこう有効活用して本当に美味しい薄いワッフルになっていて、で本当にこうバターの風味もすごく香るし、中にこうあんバターが入ってたり、こういろんな種類があるんですけど、もう味ももちろん美味しいですし、パッケージもすごくおしゃれで可愛くて、そして何よりこのSDGs つながりで出た無脂肪乳をアップサイクルして、こういった素敵な本当にこうもらったら嬉しいお菓子になっているっていうのを知って、私もインスタでアップしたんですけど、もうこういうところからこうウェルフードがもっと広がればいいなと思いますし、皆さんもこのバターのいとこっていうのを調べてみてください。本当に美味しいので、一回ネットでも頼めるみたいなので注文して食べていただけたらなと思います。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1、本日のトークテーマは SDGs の目標6、安全な水とトイレを世界中にです。そして今回は AI で作る水というものがポイントらしいんですが、どういうことなんでしょう。この後ゲストの方に伺っていきます。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1、本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。新たな水インフラの開発で水問題に立ち向かうウォーター株式会社代表取締役社長 CEO の前田陽介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前田です。
いろいろとお話伺っていきたいと思いますが、まず前田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。東京大学在学中より住宅設備メーカーの水回りシステムの開発などに参加し、さらにあのチームラボでもエンジニアとして勤務。その後2017年12月ウォーター株式会社に参画し、2020年4月より代表取締役社長 CEO を務められております。 大学在学中からいろんな活動をされていたということなんですが、ちなみにチームラボでは何をされていたんですか？
センサーとかあとデバイスの制御システムとかそういうのも開発をさせていただいてまして、なんかあのレーザーをこう400個ぐらい使ってそれでこう光で彫刻を作るとか、はい、なんかそういう、はい、そういうのをやってました、はい、
私もチームラボ好きで結構いろんな展覧会行ってるので、はい、すごく興味深い。そのエンジニアとしてもさまざまなプロジェクトに活動されていたということなんですね。そしてその後、はい、水に関わるようになったっていうことなんですが、この水問題を意識されたきっかけっていうのは何だったんですか？
そもそも高校の時に、水処理の研究をやってたんですよ、
はい、
でそうこうしてた時に大学入って東京の大学に進んだんですけれども、合格発表が2011年の3月10日にありまして、
はい、
あの合格だったって言うと喜んで寝て起きて次の日に大震災が起きまして、でそれでその上下水道が止まっちゃって断水してあの水が使えなくなったんですね、
はい、
なんかその時にこうどこが断水してるのかとか、うん、でどこだったらこう川の水とか使えるのかっていうのは全くこう分からなくなって、それでしかも周りの人はそれが当たり前だみたいな顔してたんで、
はい、
なんだこれはっていう、っていうのも私の実家は徳島県っていう、はい、あの、はい、非常に田舎のところの山の中で、
うん、
そこだとこうどこにでもこう川とか流れてますし、はい、あと水道もないんですけど、うん、もう水は使えるっていう状況で、
はい、
断水とかっていう風なこともあったとしても、なんかあのホースに落ち葉が詰まったとかそういう話で、はい、都会ってなんかこう水においては進んでるのか進んでないのかわからないなっていうのでちょっとこう心配になったっていうところですね。
そこでどんなアイディアが生まれたんですか？
それで大きいからダメなんじゃないかなっていう、そのなんか東京全体を一つのシステムでやろうとするから、まあ、結局その一人一人にとったらわけのわからないものをやっちゃうというふうに思ったんですよ、
はい、
なんでこう一人一人と同じぐらいのサイズにするっていうところで、あの自律分散型水循環システムっていうのがあるんじゃないかなと。
自律分散型水循環システム、
はい、
はい、
バッテリーソーラーシステムみたいな感じでですね、小さなこう循環型の仕組みを作ってですね、でもうあの各家庭に置いていく、まあ、シンプルに言うとこう浄水場とか下水処理場が、まあ、エアコンの室外機ぐらいのサイズで全部の家の近くにあれば断水とかってことは起きないっていうことですね。
あ、確かに少量の水を浄化処理してまた再利用できるっていうことなんですか？
おっしゃる通りです。使った水をその場で今だと 98% 以上あの再生して循環的に使えるっていう形になります。
それはどんな方法でやられているんですか？
はい、あの本当にあの浄水場とかをですね10万分の1ぐらいに小さくしたものなんですけれども、はい、浄水場には大きい膜とかがついてるんですけども、うん、そういうのもこう全てコンパクトにして機械を作ってるんですけれども、はい、ポイントは AI なんですよ。
AI、
はい、浄水場とかってあの結構職人の世界で、要はフィルターだけあってもなんか水処理ってこ うまくいかないんですよ。それをなんかの熟練の職人の方が経験と勘の世界でうまく運用管理することで浄水場っていうのはこう成立してるんですけれども、それをこう全部 AI であの代替するっていうことをやってます。
私もう機械が全部勝手に水を循環させているもんだと思って、そんな職人の世界だっていうのを知らなかったから驚きです。その水と AI っていうのは一体どんなものを使っていらっしゃるんですか？
AI の中であの機械学習っていう分野があるんですけれども、
はい、
そのデータをどんどん貯めていけばあのどんどんどんどん、まあ、いわゆるこう、まあ、人間と近いんですけれども、こうデータが増えていけばその、まあ、職人さんもこう経験を積んでいけばあの上手くなっていくように、はい、機械学習のモデルってもデータが増えていくと精度が上がっていくんですけども、うんうん、それを用いてシステムを構築してまして、使えば使うほどこう水処理の効率が上がるっていうような類の AI を使って水を循環してます。
具体的にはどんな製品になってるんですか？
例えば上下水道がなくても使えるシャワーとか、
おー、
はい、あとは手洗い場とかそういうものを作ってまして、
はいはい、ポータブルでその場ですぐ設置できるっていうものなんですか？
あ、そうですそうです。もう本当家電みたいな感じで、あの電源コンセント挿して、で最初水を20リットルだけ入れるんですけど、はい、そうするとあの、はい、もう 水道管とかなくてもずっと手洗いができるっていう形になります。
それってあの被災地とかそういうところにもあるとすごくいいですよね。
あ、本当にそうなんですよね。あの例えばですけど、まあ、あの最初は2016年の熊本地震から、
はい、
そこからこうなんだかんだ毎回災害が起きるたびに使っていただいてまして、今まで日本中で2万人以上の方に使っていただいてます。
シャワーも浴びることができるんですよね。
はい、はい、シャワーも浴びられます。シャワーだとですね、あの普通に浴びると50リットルぐらい水が必要なんですけども、はい、弊社の製品だとだいたいこう 500cc から1リットルぐらいの水があればあのシャワーが浴びられるといいますか、あの、はい、
それって 98%、
はい、
どのくらいの綺麗さなんですか、お水の。
あ、水はですね、数字で言うと 99.9999% の純度なんですけれども、以上 の純度で、
はい、
で、まあ、分かりやすく言うと水道水よりも綺麗なんですよ。
すごい。
なんでかっていうと、まあ、その浄水場って綺麗にした水ってその後水道管とか通ってくるじゃないですか、
はい、
でその中でいろいろ入っちゃうんですよね。ただ弊社の製品だとあの 水を処理したその場でこう出てくるんで、
わ、循環したてのお水がその場で使えるから、はい、99.99% も綺麗なお水が使えるんですね、
はい、あ、そうです、 99.9999% ですね、はい、
なるほど。じゃ最後に前田さんの今後の目標についてお聞かせ願いますか。
やっぱり日本の外にもですね、まだこう上下水道がこう、ない場所っていうのがいっぱいあって、うん、で例えばこうコロナの状況下の中で、
はい、
手洗いができない人口って大体こう世界で40億人ぐらいいるっていうふうに言われてるんですよ。でそれってこう非常にこう恐ろしいことだなっていうふうに思いまして、
はい、
実際東南アジアとかアフリカとか行ったんですけども、本当にこう水使えない場所って多いんですよね、
うん、
でそういうところに水道を引こうとすると本当に10年とか20年とかかかるんですけれども、はいはい、まあ、こういうこう状況下の中で待ってられないような場所もあるじゃないですか。例えば病院とか、うん、病院でもこう手術の前に手を洗えないとかっていうのはざらにあるんですよ、うん、
はい、
でそういうところに上下水道10年20年待つんじゃなくて、我々のこうプロダクトが行ってもう行ったその日から水が使える、
うん、
これをこうやりたいっていうのが今後の目標です。
今はまだこう馴染みがないかもしれないですけど、私たちの普段の生活でいつかもう当たり前にある世界になるかもしれないですよね。
一刻も早く普及させたいと思っております、
はい、いや、すごく素敵な取り組みを応援しています。本日のゲストはウォータ株式会社代表取締役社長 CEO の前田陽介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も新たな部員の方とリモートでつながっています。エネオス株式会社電気ガス販売部の鶴さんです。アメカンムリに鶴で鶴さん、すごく縁起のいい名前で、よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
珍しいお名前ですね。
まあ皆さんにそう言われます。はい、はい、
よろしくお願いします。
こちらこそ。
それではまず簡単に自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、エネオス株式会社電気ガス販売部で、部長を務めております鶴と申します。ご家庭向けのエネオス電気や業務用のビルや工場向けの電気を販売する部署を担当しております。
これまでは製造部だったり開発の部員の方からお話を聞いてきたんですが、今回は販売部ということで、今日はどんな報告をしていただけるんでしょうか。
はい、当社が取り組んでいる再生可能エネルギー由来の電気調達と販売の取り組みについて、お話をさせていただきたいと思います。
はい、
これらの取り組みはですね、 SDGs の目標、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにと、気候変動に具体的な対策をに、つながっております。
うん、再生可能エネルギー由来の電気っていうのは具体的にどのようなことなんですか。はい、
ですね、再生可能エネルギーって略して再エネって言うんですけど、
はい、
再エネは太陽光、風力、あとバイオマス、水力など CO2 を排出しない、増やさない電気のことを指しています。同社は環境志向の高いお客様に向けて再エネ由来の電気を販売しております。
私やっぱり毎回こうびっくりするんですけど、やっぱエネオスさんといえば石油のイメージがやはりあると思うんですけど、はい、ここまでこう再生エネルギー由来の電気っていうものにもこうすごく力を入れているっていうことで販売されていたんですね。なぜこのような取り組みを始められたんですか？
ご存知の通りですね、世界的に低炭素社会への取り組みが非常に加速してまして、当社が社会に必要される企業で、あり続けるためにも低炭素、循環型社会への貢献ができる、取り組みとして、再エネ販売を始めております。
再エネ由来の電気といってもどのようなものを販売されているんですか？
はい、主にバイオマス発電所由来の電気と水力発電所由来の電気を販売しています。
バイオマスってよく聞くんですけど、改めてバイオマス発電ってどういう電気なんでしょうか？
はい、バイオマス発電は木くずとか間伐材、あとゴミなどを燃料に使うことで、CO2 を増やさないカーボンニュートラルな発電方法のことを言います。
ゴミが燃料になるんですか？そのバイオマスによる電気もどこかの企業とエネオスさんが連携されてるっていうことなんですか？
そうです、川崎バイオマス発電所と共同で取り組んでおります。この発電所はですね、神奈川県の SDGs パートナーにも登録されておりまして、 SDGs の取り組みにとても熱心です。また川崎市内の廃材に加えまして、大豆カスとかコーヒーカス、これを発電用燃料にしておりまして、地産地消の先駆的な取り組みを行っておられます。
はい、大豆カスやコーヒーカスが燃料になるんですね。
はいはい、
本当に無駄なものなく再利用されていて、こちらもなんか気持ちよく使えますよね、それだったら。
そうですね、はい、
燃料の調達から発電まで本当に SDGs を意識した取り組みを行ってらっしゃるなと思ったんですけど、これらの電気っていうのはどのようなお客さんに販売されているんですか？
はい、主に 100% 再エネの使用を目指される RE100 を掲げるお客様や、環境意識の高いお客様へやはり販売しております。
もう一つの水力発電はどこから電気を仕入れてるんですか？
はい、東京都交通局さんがお持ちになってます奥多摩にある水力発電所からの電気を今年から3年間調達することになってます。
はい、
1年間に、はい、発電する電力量は一般のご家庭の3万5000世帯分に相当しますが、これらの販売については、次回紹介させていただきたいと思います。
じゃあ3年間限定で使用できるっていうことですか？
そうですね、とりあえず今回は3年間ということです。はい、
面白い取り組みですね。エネルギーを本当に作り出すだけじゃなくて、はい、クリーンな電気の販売もされてるなんて本当に驚きです。
はい、
他にもまだ取り組みがあるということなので、残念ながら今回お時間が来てしまったということなんですが、続きはまた来週ご報告よろしくお願いします。エネオス電気ガス販売部の鶴さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by one.
エネオス4 Hour Earth One by One。 そろそろエンディングのお時間です。今日は再生可能エネルギーやバイオマス発電の販売部の方にお話を聞きましたけども、ゴミや大豆カス、そしてコーヒーカスが再利用されてエネルギーになるってすごく驚きました。この番組をやり始めてから生活ごみを出すことにすごく日々罪悪感があったので、こういう取り組みがもっともっと広がればいいなと改めて思いました。そしてオープニングでお話ししたファッション誌 WIZ の SDGs の連載が載っている5月号なんですけど、私も今月も出ているのでぜひ見てみてください。そしてこれもオープニングでお話ししたバターのいとこというお菓子なんですけど、 本当に大人気で、ホームページ見たところ数ヶ月待ちっていう場合もあるみたいなんですけど、でも本当に食べる価値もありますし、パッケージもすごく可愛くて、あのギフトとかにも本当にいいと思うので、ぜひチェックしてみてください。来週のテーマは目標10、人や国の不平等をなくそうです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して、 4Hour Earth の頭文字、ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス 4Hour Earth One by One。 This program was brought to you by エネオス。